ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。2月23日、加藤拉致問題担当大臣は訪日したダムディン・ツォグトバータルモンゴル国外務大臣との間で会談を行いました。本日はこの内容についてお伝えします。冒頭、加藤大臣から、日モンゴル外交関係樹立45周年の締めくくりとなるタイミングでお会いできることを嬉しく思う旨述べ、拉致問題の早期解決に向けたこれまでのモンゴルの協力に謝意を伝えました。また加藤大臣から、拉致問題について説明し、被害者とそのご家族は高齢化しており、救出には一刻の猶予も許されない状況にあることを強調するとともに、全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けて全力を尽くしていきたく、引き続きモンゴルの協力を賜りたい旨述べました。両大臣は北朝鮮情勢についても意見交換を行い、拉致問題解決に向けて引き続き協力していくことを確認しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。3月12日、南北首脳会談と米朝首脳会談について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
朝鮮半島情勢に大きな変化が生じつつあります。来たる4月から5月にかけて南北首脳会談と、そして米朝首脳会談が開催される、その可能性が非常に大きくなったと言っていいからであります。この1週間の変化というのは、そういう意味では大変大きな変化だと言っていいかと思いますが、南北首脳会談については、そもそも韓国側はムン・ジェイン大統領は非常に積極的でありました。したがってそこを見て、北朝鮮の指導部も南北関係を進展させたいという観点から、首脳会談に応ずるということになったんだろうと思いますが、それはすでに この今年の最初から決断されていたと考えられますのは、新年時で金正恩委員長は、今年の南北関係について北朝鮮は決定的な対応策を取るという言い方をしておりまして、これは非常に強い積極的な表現でもありますので、すでに首脳会談の開催ということを当然北朝鮮側も考えていたと言っていいかと思います。米朝首脳会談についてはまずアメリカ側の姿勢というものは不明であると。トランプ大統領はしばしば金正恩委員長との会談、話し合いというものについても言及をしておりましたが、どこまで真剣にトランプ大統領が米朝首脳会談というものに関心を持っていたかどうかと、これは不明だったわけでありますので、したがって、北朝鮮は今回、トランプ大統領に米朝首脳会談開催したいという提案するにあたっては、それがすぐ、実現するだろうと、そう楽観視していたかどうかは疑問だろうと思います。ただし重要なことは、今回北朝鮮はまず南北関係を進展させて、南北首脳会談を開催するということを決意した、そういう段階で米韓合同軍事演習、フォールイーグルが実行されるということについて理解を示しました。これは韓国側に対して示したわけでありますが、この米韓合同軍事演習に対する理解というのは、これはもう画期的なと言っていいほどの政策転換を意味すると言っていいかと思います。これまで北朝鮮は一貫して米韓合同軍事演習に反対し、中止を要求するということをしてきたわけでありますが、ここに来て、それを転換したということでありますので、その意味というものは非常に大事になるということでありますが、その点を考えてみますと、今後北朝鮮にとって最大の課題の一つになるのが、アメリカの、いわゆる対北朝鮮敵対政策というものを放棄させるという非常に重い課題が待っていると。北朝鮮は特に金正恩時代になって核兵器と弾道ミサイルの能力をまさに飛躍的に向上させました。それによって、アメリカに対する戦争抑止力は完成したというふうに主張し、それは金正恩委員長の権威というものを大いに高めるということになったと考えられますが、しかしいかに核兵器とミサイル、弾道ミサイルの能力を高めてもですね、この間アメリカのいわゆる対北朝鮮敵対政策というのは一切変化することはなかった、すなわち北朝鮮は核やミサイルではアメリカの敵対政策を変えることができなかったということでありますので、これが今後も続いていくということになればですね、当然金正恩委員長の権威というものもおぼつかなくなるということは目に見えているということでありますので、したがって今、北朝鮮はアメリカとの対話交渉の実現、それが非常に必要である。とりわけ米朝の首脳会談の実現というものがあればです、それをもってアメリカの北朝鮮に対する敵対政策を放棄する方向にアメリカが動いていると、そういうふうに主張をしたいということなんだろうと思います。だとすると、米韓合同軍事演習については中止を要求するよりも黙認をするということが必要となる、それが米朝対話交渉というものを実現させる、あるいは進展させるということにつながるわけでありますので、おそらく北朝鮮はアメリカの敵対政策の放棄という大きな課題を考える中で、今回米韓合同軍事演習は黙認する、その代わり米朝対話、 まあ、とりわけ、米朝の首脳会談というものを熱望すると、まあ、そういう姿勢を取ったのであろうというふうに考えられると思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、チューリップで心の旅をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。チューリップで心の旅をお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は昨年11月18日に新潟県で行われた忘れるな拉致県民集会新潟の中から、拉致被害者曽我三好さんの娘さん曽我瞳さんのメッセージをお送りします。1978年8月12日、当時の新潟県真野町で、46歳だった曽我三好さんは、娘の瞳さんと一緒に拉致されました。瞳さんは2002年10月に帰国しましたが、三好さんはまだ帰国していません。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、曽我瞳です。今日は、天候も悪く足元の悪いところ、このようにたくさんの方がこの会場に足を運んでいただきまして、心より感謝をしております。ありがとうございます。ここで少しですが母親の話をしたいと思います。私が多分小学校5年生ぐらいだったと思います。妹は保育園です。その時まで母親と別れて暮らしたということはあまり記憶にありません。その時母は事故に遭って1週間ほど病院に入院することになりました。こんなに長く母と離れて暮らすなんて本当に考えてもいませんでした。そしていても立ってもいられなくなった私と妹は家を見に来ていたおばあちゃんの目を盗んで、日曜日に靴も履かずに裸足で母が入院している病院まで二人で歩いていきました。本当に長い長い道のりでした。砂利道で靴もない、とっても足も痛かったんですけど、母に会えるという気持ちだけが後を押してくれて、ようやく病院に着きました。母は、ばあちゃんと一緒に来たのかと聞きました。だけど私たちは二人だけだよと言いました。 母はとってもびっくりした顔をして、靴はどうしたと聞きました。靴は二人で玄関で脱いできたと言うと、やはり母は母です。何にも言わなくても嘘をついている二人の顔をちゃんと見て、言葉はなかったんですが、もうすぐ家に帰るからもう病院には来るなと言いました。また次の日も来たい気持ちでいっぱいだったのに、もう来るなと言われて、私と妹はその場で泣いてしまいました。その姿を見ていた母も一緒に泣きました。ほんの一週間、母親と別れただけなのに、こんなにも会いたくて会いたくて裸足で病院まで行ったのに、もう39年母に会うことができていません。本当に苦しいです。母も86歳です。年を考えればいつどうなっても仕方がないのかなという年になっています。だからこそとっても心配です。幸いこの間11月6日にはアメリカのトランプ大統領と面会をすることができました。その時にも母のことをお願いしました。ずうずうしくも大統領にも、お母さんいらっしゃいますよねと本当にずうずうしい言葉をかけてしまいましたが、その言葉をじっと静かに大統領は聞いていてくれました。ああ、私が言ったことが通じたのかなと、これから日本で待っている家族の方も、もうご高齢になられ、一日一日が本当に大切な時間です。皆様方には今までもたくさんの支援応援をいただいてここまでやってきました。だけどまだこの問題はこれまで以上に皆様方のお力をこれからもお借りして、一日も早くこの問題が解決するように願っています。どうかこれからもよろしくお願いいたします。
曽我美好さん、お聞きいただけましたでしょうか。曽我美好さんの娘さん、曽我ひとみさんの忘れるな拉致県民集会新潟での発言でした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、 田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。